天の父なる神様、今日のこの昇天者記念ファミリー礼拝へと、私たち一人一人を近くから遠くから呼び集めてくださって、久しぶりの人もいつも顔を合わせている人も、みんな神様にある一つの家族として共に神様を見上げ、心からの賛美を捧げ、この礼拝をお捧げできる恵みをありがとうございます。神様、どうぞ今日のこの礼拝を通して、神様がご自由に集われたお一人お一人の心に触れてくださって、インターネットを通して今共に礼拝しておられる方々にも等しく神様が望んでくださって、御言葉により励まし導き、そしてこの地上の旅路を全うする勇気と力をお与えくださり、天国の希望、再会の喜びを今確かなものとしてくださいますようにお願いいたします。今から御言葉を見てまいります。あなたの御言葉には力がありますから、どうぞ今日もご自由に御言葉を用いて、私たち一人一人の心に今日神様が語ろうとしておられることを存分にお語りくださいますように、今日私たちが一つでも二つでも神様の御言葉の約束を握りしめて、背中押し出されて、ここから主と共に歩み出すことができますように導いてください。どうぞ神様をお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので8月も半ばとなりました。お盆のシーズンになって、連休中の方もおられれば、いつも通りの お仕事などお過ごしの方もおられると思います。各地にお出かけされている方々もおられれば、各地から今日は久しぶりにこちらに来てくださっている方々もおられて、この泉のチャペルにお集いの皆さんも、インターネットを通して今礼拝しておられる皆さんも、後から CD や DVD で一緒に礼拝をされる皆さんも、どのようにお過ごしでしょうか。皆さん、私たちの日々の歩み、人生というこの地上の旅路を歩む間には、実にいろんなことがありますね。先日はですね、私のところに教会員の方から一本の電話があったんです。電話に出てみると、何でもですね、今までうさぎさんと電話で話していたんだけれども、突然電話が切れてしまって、何ともないといいんだけれど、という内容だったんですね。私はそんな電話を受け取って、うさぎさんって動物のうさぎじゃないんです、あら、教会のお迎えのいつもよくしてくださるうさぎ整骨院の先生、電話してたのが急に切れちゃった、どうされたんだろうかと、電話の途中に急に具合が悪くなって倒れられたりしていたら大変だと思って、その電話を受け取ったのは、ちょっと出かけている出先だったので、教会に戻ったらちょっと様子を見に行ってみますねと言ったものの、私も急に気になってきたので、うさぎ整骨院に電話してみたのでした。電話の呼び出し音が鳴る。少し待ってみると、はい、うさぎ整骨院ですといつもの先生の声が電話に聞こえてくる。私は少しほっとして、実は今教会の方からこんな電話があってと事情を説明してみたのでした。すると先生からはですね、ご心配いただいてありがとうございます、でも今日その方とは電話で話していませんけれども、ということだったんですね。私はもしかしたらその方の間違い電話で、それで電話切られたのかなとか、いろんなことを予想しながら、でも心配しているであろうその方に報告の電話を早速かけたんです。うさぎ整骨院の先生、何も変わらずお元気でしたよと。するとですね、何やらその方の様子がおかしいんですよ。はって。そしてその方から一言、私が電話したのは宇佐美さんですけど、間違ってたのは私だったんです。宇佐美さんをうさぎさんと聞き間違えてですね、私は慌ててうさぎ整骨院に電話してしまったのでした。 お名前出してすいません。宇佐美さんはですね、結局、宇佐美さんにお電話してみると、まあ、電波の関係か何か急に電話が切れてしまったので、少ししたらかけ直そうと思っておられたというところだったのでした。いや、皆さん、この地上の旅路には、実にいろいろなことがありますね。さて、今日私たちは、昇天者記念礼拝をお捧げしています。続けて見ていますガラテヤ人への手紙をちょっとお休みして、今日はヘブル人への手紙12章1節から3節を開きました。今日はこの箇所から走り続けるためにというテーマで、この地上の旅路を歩む上で私たちがゴールに向かって走り続けるために大切なことをご一緒に確認してまいりたいと思います。はじめに前にアウトラインを出していただきますから、アウトラインを確認してみましょう。この地上を歩むとき、私たちはまず一つ目、やっぱりどうしても、まあ、突然倒れるということもあるかもしれないですね。突然電話がつながらなくなるというアクシデントもあるかもしれないですね。この地上の旅路を歩むとき、私たちは心が元気を失い疲れ果ててしまうことがあるのではないでしょうか。それが私たちの現実ですね。ではそんな地上の旅路を私たちはどのように歩み、そして走り続けていくことができるのでしょうか。私たちはどこに目線を向けるべきなのでしょうか。どこに目線を向けるべきか、まずは2つ目に確認したいのは、聖人たちに習って身を整えて走り続けてまいりたいと思うんですね。今日の聖書の箇所にあるように、私たちを雲のように取り巻いている多くの聖人たちがいるんです。それは聖書に登場する多くの人物です。そしてまた私たちがその背中をこの地上の旅路共に歩むことを許されて見せていただいた多くの信仰の先輩方の姿です。その姿に私たちが今日もまたこれからも思いを巡らして、そしてその姿に習うときに私たちも身を整えて、つまり一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて忍耐を持って走り続けてまいりたいと思いますね。そしてまた何よりも大切なのは、私たちは信仰の創始者であり完成者である。ですから3つ目、イエス様から目を離さないで、イエス様から目を離さないで走り続けてまいりたいと思います。皆さん、イエス・キリストはご自分の前に置かれた喜びのために、信じられないような苦難をもうひたすらに耐え忍ばれたお方です。私たちはその信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、ただイエス様だけを見つめてゴールに向かって走り続けてまいりたいと思うんです。さて、聖書では私たち信仰者の生涯、信仰者の生き方がスポーツに例えられることがよくありますね。まあ、古代オリンピックの伝統が脈打つ聖書の時代です。パウロの手紙なんかを見るとどうですか。信仰者の人生、信仰者の生き方をある時は剣闘、ボクシングに例えてみたり、またある時は格闘、レスリングという言葉なんですが、レスリングに例えてみたり、またこのヘブル人への手紙の著者はですね、信仰者の生涯を競争、長距離走、マラソンに例えているんです。この長距離走、マラソンに例えられた私たちの地上の旅路、信仰者の生涯は、もちろん誰かと競争したり順位を競ったりするものではなくって、みんなが最後まで走り抜き、みんなが完走することが目的の長距離走です。そうするならば、そこには何が待っているんでしょうか。 今日は引用箇所の丸一番から見たいと思うんですけれども、以前ご一緒に見たピリピ人への手紙の中でパウロもこのように書いていましたね。私たちが長距離走、競争、マラソンを走り抜いた時にそこには何があるのか、ピリピの3章14節を今日はまずはご一緒に読んでみたいと思います。一緒に読んでみましょう。はい。キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。そうなんです。先ほど滝崎姉妹のお証も本当に感謝でした。感動でした。私たちの地上の旅路は死んで終わり、絶望じゃない、天国の希望がある。パウロ自身がこの地上の旅路、その生涯を目標を目指して、ゴールを目指して最後まで走り続けているんだと。それはキリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくためにでした。またパウロがその晩年にもう死刑が目の前に迫っている、そんな中でテモテに宛てて書いた手紙の中では、その第二テモテの手紙の最後でパウロはですね、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけですとも書いていました。あとは義の栄冠が私のために用意されているのだ。さあ、神様が用意してくださっている賞をいただくために、神様が私たちにも用意してくださっている義の栄冠を授けていただくために、私たちもこの競争を最後まで走り続けてまいりたいと思うんですね。それでは今日の箇所、今日はまず3節からご一緒に読みたいと思います。3節をご一緒に読んでみましょう。はい。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。このヘブル人への手紙を書いた著者は、この地上の旅路、競争を走り続けていくときに、私たちの心が元気を失い疲れ果ててしまうことがあるんだということを知っていたのではないでしょうか。当時実際に多くの苦難や悲しみを多くの信仰者が経験していました。多くのクリスチャンはその信仰のゆえに迫害にもあって、まさに心が元気を失っていた、もう疲れ果ててしまっていた、もうゴールに向かうことを諦めて断念してしまう、道をそれてしまう人々も多くいたのではないでしょうか。皆さんは長距離走、マラソンは好きですか？昨年まで私は次女が通う小学校にですね、年に一度の持久走記録会があったのでよく応援に行っていましたけれども、次女はですね、持久走があんまり得意じゃなくって、そしてあまり好きじゃないようでした。私の子供の時はどうだったかというと、長距離走結構得意でしたけれども、正直やっぱり好きではありませんでした。もちろん好きな方もおられると思いますけれども、長距離走は確かに疲れますよね。実際の長距離走もそうですけれども、この手紙の著者も例えているこの地上の旅路、この信仰者の生涯という、それも長距離走、その競争も、そのコースはですね、平坦な道ではないんですよね。その生涯はやっぱり時に山あり谷ありで、波乱万丈という言葉がよく合う、いろんな出来事に合うこともあって、やっぱり時に心が元気を失ってしまうこと、あ、もうダメだって疲れ果ててしまうような時もあるのではないでしょうか。今回ですね、那須新学生が3週間のインターンに来てくださって、たくさんの奉仕をしてくださって本当に助かりましたし、本当に必要な時に必要な助けで送ってくださったと神様に感謝でした。はじめにですね、この夏インターンに行かせていただけませんかと私のところに問い合わせがあった時には、今は教会コロナもあってあんまり行事もないし、インターンに来ても何もインターンにならないんじゃないかって結構心配をしてですね、 だけども結果的には毎日スケジュールが埋まって結構忙しいインターンになって随分疲れたんじゃないかと、もう帰る気力がなくなって滞在を伸ばしたんじゃないかとも思っているんですけれども、まあ、あんまりスケジュールがないからなと思って吉戸先生ともインターンこういう申し出があるけれども受け入れるかどうかちょっと悩みました。でも那須新学生にですね、このインターンになんで福島第一選んだんですか、このインターンに期待することは何ですかと聞いたときに、この教会の皆さんとの交わりに一番期待してますと真っ先に答えが返ってきたので、あ、それならばスケジュールのあるなし関係ないからと喜んでお受けしたのでした。まあ、結構結果的には忙しかったと思いますけれども、その言葉の通り教会の皆さんとの交わりをまずは楽しみながら、那須新学生もお一人お一人と食事を一緒にしたりいろんなところを一緒に行ったりして、お一人お一人の人生経験とか特に震災の話などを聞いたりしていろんなことを感じたり学んだりされたようです。まだ今週中頃までいますので、ぜひ皆さんもお交わりいただければいいんじゃないかなと思います。私もですね、いろんなことをお話ししながら、また先週水曜日にはインターンの総まとめとして双葉郡のあちこちをこう回りながら案内して、改めて震災後の経験などを思い出したりもしたんですね。私も改めて震災の経験を思い出すと、確かに真っ暗闇の中を手探りで、それでいて立ち止まること許されなくて全力疾走で走り続けなければならなかった、そういう長距離走に、ああ私も心が元気を失ってしまったこと、ああ疲れ果ててしまったように感じたこと、いっぱいあったなって改めて思い出したりもしました。でも心が元気を失い疲れ果ててしまい、それで歩みを止めてしまったかというと、そうではなかったんですよね。那須新学生がその3週間のインターンをまとめて表現した2つの言葉をそのままお借りするならば、確かに私たちも主は今も生きておられる、主は今も生きておられるということをこの人生特に震災後深く感じましたし、もう一つ、主に信頼する者は失望しない、主に信頼する者は失望しないんだということを確かに私たちは体験させられてきているのではないでしょうか。主に信頼する者は失望しない、確かにそれが聖書に出てくる人々の姿ですし、私たちがその背中を見せていただいた信仰の先輩方の姿ですね。ですから今日の2つ目のポイント、その証人たちに倣って私たちもいよいよ身を整えて走り続けてまいりたいと思います。また確かに主は今も生きておられるお方、主は今も生きておられるお方ですから、今日の3つ目のポイント、私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、生きておられるイエス様から目を離さないで走り続けてまいりたいと思うんですね。じゃあ2つ目のポイント、今日の箇所戻って一節をご一緒にお読みしましょう。一節を読みましょう。はい。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。さあ、この手紙の著者はこの12章1節で、多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いていますよと書きました。これはどのような流れの中で書かれているのかというと、今日の箇所の直前、聖書を持っている方は11章を開くとですね、いっぱいいろんな人の名前が出てくるんです。旧約聖書の人物です。なんとアダムとエヴァの息子のアベルから始まって、もう旧約聖書の歴史をずっとたどって、エノクとかノアとかアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフなどなど、約20人の旧約聖書に登場する信仰者を紹介して、彼らの信仰の生涯を数え上げている。よくこの11章は信仰の章と呼ばれる箇所なんです。信仰によって、信仰によってという言葉が23回も並んでいる、そんな章です。その流れの中で、じゃあその信仰者たちは 今どこにいるのかというと、確かに人間的に見れば彼らは死んだのですけれども、聖書は彼らは多くの証人たちとして雲のように私たちを取り巻いていると言うんですね。それは今日の私たちのこの地上の旅路という競争を観客席から見物して頑張れ頑張れって応援しているというよりは、私たちがその姿を見て習うべき人として私たちを取り巻いているんです。彼らはその生と死とを通して、彼らはその信仰の生涯を通して、確かに主に信頼する者は失望しないということを人生を通して証しする証人として、私たちにその姿を今も雲のように取り巻いていつも見せてくださっているのではないでしょうか。彼らがそうだったように、私たちも自分の前に置かれている競争を最後までゴールを目指して走り続けてまいりたいと思います。そのためにも私たちは証人たちに倣って身を整えて、この一節にあるように走り続けたいと思います。どのように身を整えるのか、それは一切の重荷を捨てることです。まとわりつく罪を捨てることです。そして忍耐を持って諦めないで走り続けることです。いかがでしょうか。マラソンを走るとき、長く最後まで走り続けるためにはこの重い何十キロのリュックを背負っていこうって誰も背負わないと思います。重い荷物を背負って走るというよりは、できるだけ重荷を捨てて身を軽くするのではないでしょうか。また何かが足にまとわりついていたら、走るに走れずにつまずいてしまうのではないでしょうか。そして忍耐なくして長距離走を、マラソンを最後まで走り抜くことはできないのではないでしょうか。私たちの地上の旅路を走り続けるために、私たちのこの信仰者の生涯を最後まで全うするために、私たちも証人たちに習い身を整えたいと思います。ならば私たちが捨てるべき重荷は何でしょうか。私たちが背負っている重荷、それは一人一人違うでしょう。心の中にある思い煩いや心配事、あの出来事にあった悲しみ、疲れ、それらを固く握りしめているその手を明け渡してイエス様の前に持っていくことはできるでしょうか。有名な箇所ですけれども、イエス様はマタイ11章28節で言ってますよね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。さらには私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ますよ、私の首輝きは負いやすいよ、私の荷は軽いから、そう言っていつも私たちにもイエス様は声をかけて招いてくださっているのではないでしょうか。ですから私たちもそれぞれが心の中にある一切の重荷を今イエス様の前に持っていきたい、手放してイエス様に転がしてお委ねして参りたいと思いますね。また私たちの隙を伺いまとわりついてくる罪に気をつけましょう。私たちが的を外してしまわないように、いつも神様を愛し隣人を愛して歩み続けてまいりましょう。そして私たちも諦めたりしないで忍耐を働かせて最後の最後まで信仰者の生涯を走り続け全うしてまいりたいと思いますね。今日は昇天者記念礼拝の中で教会の信仰の先輩方の写真を改めてスライドで流して、お一人お一人の姿をも思い巡らすことができました。皆さんはいかがだったでしょうか。確かにこの教会の信仰の先輩方もこのヘブル12章1節に書かれているような信仰の 先輩方、その姿はまさに多くの商人たちとして雲のように私たちを取り巻いて、その背中で主に信頼する者は失望しないということを今も証ししてくれているように思いますね。先月は今野恵子姉妹のお母様や妹さん方がこの教会を訪ねてきてくださって、教会の数名の方々も一緒にですね、今野姉妹の姿を思い起こす時を持つことができました。ご存じない方もたくさんおられると思いますけれども、今野恵子姉妹は11年前の3月11日東日本大震災による津波によって天に召された姉妹ですけれども、私もよく覚えている姿、その時お母さんや妹さん方に伝えた姿は、暑い日も寒い日も一生懸命お花当番やお掃除当番をしてくださっていた、そんな姿です。でも最後の方にはですね、ご家族のこともあっていろいろ心配事がその心を占めていて、思い煩うこともあって、まさに重荷を背負って礼拝にも来れない、そういう期間が今にして思えば最後の方続きました。しかし震災の数週間前、数日前だったかもしれません、再び礼拝に来られて、あの時は確かに重荷を捨てるかのようにして、私は神様と一緒じゃないとダメなんですと涙を流しながら告白してくださった姿、一緒にお祈りした姿を私は鮮明に覚えているんですね。また先週中は伊藤玲子姉妹の息子さんがこのチャペルの展望室に訪ねてきてくださいました。伊藤玲子姉妹のことはさらにご存じない方も多いかもしれませんけれども、私が17年前副牧師としてこの教会に来た時に、この方はあと半年と余命宣告されている姉妹ですって紹介されて、その時受けた衝撃を今も鮮明に覚えています。だけども伊藤玲子姉妹のいつも笑顔で穏やかで感謝を数えてひたすらに神様を愛して隣人を愛し続けた姿は今も私の心に残っています。教会学校の先生として結局2年間私も一緒に奉仕することができましたけれども、がんも蝕んできてとてもしんどそうで、私がどうぞご無理なさらないでください、教会学校の先生もお休みくださっていいですよって言おうものなら、もう涙ぐみながら、お邪魔じゃなければやらせてください、最後までやりたいんですって帰ってお願いされて、ああどんな状況にあってもぶれずに歩み続ける、そんな信仰者の姿を私は見せていただきました。今回息子さんが来るということもあって、改めて葬儀の時の印刷物を見返すと、伊藤玲子姉妹からのお言葉と書かれたプリントも出てきました。そこにはこう書かれていました。伊藤玲子姉妹からのお言葉、マルコの福音書12章29節から31節を覚え、これに従って歩んでくださることを望みます。せっかくですから引用箇所丸2番にマルコの福音書その12章29節から31節じゃあご一緒に読んでみましょうか。マルコ12章29から31ご一緒に読んでみましょう、はい、イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。そうです、この御言葉を覚え、これに従って歩んでくださることを望みます。また一昨日はですね、児玉大姉妹の息子さんもこの展望室に訪ねてきてくださいました。2年半前に天に召された児玉姉妹の、どんなに骨折ってどんなに体痛くてどんなに耳が聞こえなくても、それでも礼拝をしたい求めて礼拝を大切にしておられた姿、教会のお一人お一人との交わりを恋したっておられた姿は、 皆さんもよく覚えておられるのではないでしょうか。さあいかがでしょうか。願わくは私たちも多くの商人たちに習って身を整えて一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて的を外さないように神様を愛し隣人を愛し続け自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けてまいりたいと思いますね。そして最後に私たちがこの競争を走り続けるために何よりも大切にしたいのはイエス様から目を離さないでいるということです。今日の箇所に戻って2節もご一緒にお読みしましょう。2節を読みましょう、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。皆さんゴールがわからない競争は虚しいと思います。ゴールがわからない競争をひたすら走ってたらやがて疲れてもうやだってなってしまうのではないでしょうか。競争に参加する人は目標に目を注いでいなければならないんです。フラフラしないで最後まで走り続けるためにはゴールを見つめ続けなければならないんです。私たちが見つめ続けるべき目標はそれはただただ信仰の創始者であり完成者であるイエス様だけではないでしょうか。イエス様は道なきところに道を切り開かれてそして神様に通じるその道を最後まで成し遂げてくださった信仰の創始者であり完成者であるお方です。この方はご自分の前に置かれた喜びのためにつまりご自分が十字架の死と復活を通り神の御座の右に着座されてその救いの道を完成させてご自分の民がその道によって神様に近づくことができるようになることその神様のご計画の完成をご自分の喜びとされてひたすらその喜びのために恥ずかしめをも十字架をもさっき読んだ3節にあったように罪人たちの反抗の数々にも3節出していただくとひたすら耐え忍ばれたお方なのではないでしょうか。神様のご計画の完成を自らの喜びとして歩まれたそういうイエス様から私たちも目を離さないで歩んでまいりたいと思いますね。私たちの心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにこのイエス様だけを見てこの地上の旅路を前進し続けてまいりたいと思います。先日この2ヶ月を改めて振り返ってみたんですけれども本当にいろんなことがあったなって思います。この2ヶ月は特になんか毎日のように情報メールを皆さんに送ってたなって思うような時期もありました。6人の教会員の方々が怪我や病で手術をこの2ヶ月で受けられました。また翼ゴスペルクワイアメンバーの一人の方が癌の病で天に召されました。また牧羊キリスト教会の後藤先生が突然天に召されて教会合同葬を行いました。喜びもありました。大熊町の大野チャペルでの礼拝が再開しました。去年結婚式をした若い夫婦に女の子が誕生しました。また先月末からはラストスパートのようにカンファレンスとか2つのキャンプがあったりしてなんだか走り続けました。そして先週にはバプテスマ式があって今週には2組の結婚式が私予定されています。私はそんな悲しみや喜びがもう入り混じってまたバタバタと過ぎていくような毎日の中で自分自身が今何に目を向けてるかな今どこに立っているかな誰から目を離さないようにってしているかな絶えずそんなことを確認させられているように思ったんですね。そんな時私の頭の中に流れるのは、私自身が大ファンと公言してるんですけれども翼ゴスペルクワイアによる賛美なんですね。今日もリハーサルあるんですが翼ゴスペルクワイアのそのメンバーのお一人お一人が本当にさまざまな背景の中でそれでも天を見上げて心から告白する姿 声、表情、また約2ヶ月前天に召されたそのメンバーの一人の姉妹の最後までぶれることなく主を賛美して感謝し続けた姿、彼女とも天国で再会できる、そんな希望。先月翼ゴスペルクワイアは初めてイベントに、対外的なイベントに出演して3曲賛美をお捧げしました。先日礼拝の中でちらっとだけ1分だけその動画を流しましたけれども、もし3曲とも全部聞きたいという方おられましたら YouTube で見れますので私までおっしゃってくださいね。その3曲の中の1曲目はトータルプレイズという曲だったんです。トータルプレイズ、もうまさにメンバーが心を一つにして、もうトータルで全身全霊で私たちの主を賛美していました。その賛美が始まった途端、その場にいたプロのゴスペルミュージシャンの方々も、翼ゴスペルクワイアがトータルプレイズを歌ったその瞬間、その場の雰囲気が変わったって言っておられました。2曲目はベターという曲でした。信仰の創始者であるイエス様が道のないところに道を切り開いてくださるから、その旅の途中にはいろんなことがあっても主の御手の中で必ずベターベター良くなっていくよということを信じて賛美した、その賛美にその場におられた方々もいろんなことを感じ取っておられた、そんな様子が私も見ることができました。そして3曲目はフリーダムという曲でした。フリーダム、まさに信仰の完成者であるイエス様にあって、もはや全てから解放されて自由にされている喜びをお一人お一人が心から告白して賛美したときに、最後にはその日唯一のアンコールという声が聴衆から聞こえてきたのでした。さあいかがでしょうか。私たちの地上の旅路、この競争の中には、競争の途中には心が元気を失い疲れ果ててしまいそうになる時もあるでしょう。しかし私たちがそれでも一足一足走り続けるために、雲のように私たちを取り巻いている多くの証人たちの背中に習い、身を整え、一切の重荷をイエス様のもとに下ろし、神様を愛し隣人を愛してまとわりつく罪を捨てて、礼拝を大切にして忍耐を働かせて歩んでまいりましょう。そして何よりも信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、この方の姿を思いながら、神様のご計画が完成することを自らの喜びとして、この地上の旅路を賛美しつつ歩み続けてまいりたいと思います。それではこの3節をもう一度ご一緒に読んでお祈りをしましょう。3節を読みましょう。はい、あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。ピアノを弾いていただきます。ピアノの音色を聞きながら黙祷をいたしましょう。今日の御言葉を思い巡らしながら、今も私たちを雲のように取り巻いてくださっている、そんな証人たちの姿に今日私たちは背中を押されて、心を温められて、励まされて、力をいただいて、身を整えて歩み出してまいりたいと思います。いかがでしょう。固く握りしめている重荷は皆さんにはないでしょうか。イエス様は今日、あなたの重荷を私のもとに下ろしなさいと招いておられます。まつわりつく罪に足を絡め取られて前に進めなくなってしまってはいないでしょうか。的を外さずに神様を愛し隣人を愛する、この最も大切なことを大切にしながら歩み出すことはできるでしょうか。忍耐を働かせて信仰の先輩方の背中を見た者として、雲のように取り巻いている証人たちに目を向けて歩み出してまいりましょう。そして何よりも 信仰の創始者であり完成者であるイエス様が神様のご計画を成し遂げることを喜びとし、信じられない苦難にも耐え忍び、その道を切り開き完成させてくださいました。このイエス様から目を離さないで、いよいよこの地上の旅路を全うしてまいりましょう。私たちの心が元気を失ってしまうことがないように、私たちが疲れ果ててしまうことがないように、今日聖人たちに習い身を整えて、イエス様から目を離さずに歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、今日のこの昇天者記念礼拝へと私たちをお招きくださって、改めて信仰の先輩方、私たちを雲のように取り巻いておられる、そんな証人たちの姿に目を向けました。一切の重荷とまとわりつく罪等を捨てて、忍耐を持って目の前に置かれている競争を走り続けた、そんな先輩方の背中を見た者として、そんな信仰者の姿勢を聖書の御言葉から学んでいる者として、私たちも身を整えて歩んでいくことができますように、また私たちが元気を失い疲れ果ててしまわないように、いつも信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで歩んでいくことができますように。神様、どうぞ、もし今心に元気がなくなっている方、疲れを覚えている方がおられるならば、恵み深い天の父なる神様がイエス様の十字架の血潮によって平安と希望を満たしてくださいますように、私たちが見るべきお方を見続けて、この地上の旅路を全うすることができますように、今お一人お一人が自分の心を探りながら重荷をあなたの御前に下ろします。その思い煩いを、その心配事を、その悩みを、その悲しみをあなたの御前に下ろします。神様を愛し、隣人を愛し、歩み出してまいります。どうぞ神様、お一人お一人のこの地上の旅路を祝福し、また全知全能の御手をもってお導きください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。